2022年8月20日に行った暗号通貨勉強会の録音です。東京から GU テクノロジーズで CTO をしている近藤さんと、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーでコンサルティングを行っている私渡辺が話をします。まず最初、トルネードキャッシュがアメリカで使用禁止になったという話をして、その後ソラーナの TVL が、ほとんど捏造であったという話、さらにイーサリアムのマージに向けたテストネットの、マージとかですね、そういった話を今日はしたいと思います。まずこれ一番大きい話題がトルネードキャッシュですよね、米国で使用禁止になりましたということで、ちょっと私の方で読み上げますけれども、アメリカ財務省がアメリカ人がトルネードキャッシュを利用することを禁止したと。で、ちなみにトルネードキャッシュでこれまでにロンダリングされた資金は計7ビリオンドル、9000億円ぐらいでしょうかと推定されています。で、 GitHub に載っていたトルネードキャッシュのコードも取り下げになりました。で、トルネードキャッシュ誰が使っているのかなというとですね、判明しているだけで 35% は不正に得た暗号通貨のロンダリングである。で、実際は5割ぐらいいくかもねみたいな話を、してい いるみたいです。で、29歳の開発者アレクセイ・パルツェフという人がアムステルダムで逮捕されたと、いうことで、ここまでが、まずトルネードキャッシュ周りの話なんですけれども、どう思いましたこれ。
いやー、なんかちょっとフェーズが変わった中はありますね。
ですよね。
まあ、プロトコル作っても結局やっぱりダメなものはダメっていうことですよね。しかも、まあ、これアムステルダムで逮捕された方が実際 GitHub で、なんですかね、自分の名前で公開してたから分かったということなんですかね。
ちょっとなんかこの人、ちなみにですね、もしかしたらそのロンダリングをしたい人にどうやってロンダリングするか教えてたんじゃないかという疑惑もあったりする。ただそれちょっと噂なのでよくわからないんですけれども、そんなのもあったりするみたいです。
過去で言うと北朝鮮に渡航しちゃった人が逮捕されたじゃないですか。
はいはい。
だからそのいわゆるマネロンに関するアメリカの姿勢ってめちゃくちゃ厳しいっていうことはここでもよく分かったということだと思うんですけれども。
そうですね。
しかもまあ何ですかね。まあ、パーミッションレスだよ、みたいな話で、今までなんとなくふわっと、だからどうせ捕まえようがないよねっていう話が否定されたという意味では、ものすごく大きいんじゃないですかね、これは。
そうですね。ちなみに、いろんな会社、いろんなプロトコルが、余波を受けそうになっていて、まず、サークルはトルネードキャッシュにリンクしたアドレス40個、約40個をブラックリストとして、計7万5千ドル、まあ、1000万円ぐらい相当の USDC を凍結しました。
はい。
で、パーミッションレスなアーベ、DYDX もトルネードキャッシュに少しでも関わっているユーザーの預け入れ資産を凍結しました。
はい。
で、メーカーダオもですね、これメーカーダオの創設者ルーン・クリステンセンという人がいるんですけれども、彼が、他のプロトコルも制裁を受ける可能性が出てきたと、大変だなというようなことを語っていると。で、ちなみにメーカーのステーブルトークン DAI というのがありますけれども、これのコラテラルの3分の1が USDC であると。要は USDC を DAI に変えている、人たちが多いわけですね。で、リザーブとして持っている資金の4分の1がイーターになっている、4分の1が USDC になっている。で、これが何らかの形で制裁を受けた場合の対策を検討中と。で、ですね、なんかメーカーって、何かを預けて何かを借りるっていうんでなくて、資金を代とスワップできるモジュールが最近加わっているということで、そこのその代と、USDC を交換する USDC を持ってきて台を持っていくっていうスワップができてしまうんですけれども、そこにある USDC も、A、イーサーに変換中であるというふうに言ってます。
まあ、これは何ですかね、前から疑問ではあったんですけど、その例えばメーカー DAO も、まあ、この台とイーサーを交換しているわけじゃないですか。
はい。
普通に考えるとこれ交換業が必要ですよねっていう整理になってくると思うんですね。
うん、そう。
でも交換業持ってないんですよね、きっと。
持ってないですね。
まあ、DAO だからっていうお話ですけど、この創設者の方って何人だかわからないですけれども、
まあ、ヨーロッパの人ですね。
うん、まあアメリカの方をね、犯しましたというこれ逮捕される可能性十分あるんだろうなとは思いましたけどね。もしマネロンに使われてるっていう文脈になってくるとかなり危ないんじゃないですかね。
西村さんはどうですか？
うん、いや黙っていたのはなんか全然ディセントラライズじゃなくなってきちゃったなっていうのがあって、いやちょっと私は何がいけないのかちょっとあまりよく分かってないところはあって、あのウィニーとかの逮捕が出た時と私は同じ気持ちでいますね。
そうですね、あの、うん、高速道路作ってそこを犯罪者が通ったからといって、うん、高速道路を閉鎖するみたいな話だよね、はい、という取り方もできる、
うん、まあここはだから今法がないというか、うん、まあないというかあるんでしょうけど、適用外なのか適用されるのかっていうところの議論がまだ裁判の判例がないので、アメリカの場合は。英米法だと、まあ、それが裁判されて初めて決まるということで、まあ、みんなそのリスクを追ってやってきたっていうことですよね。
まあ、そうですね、うん。
で、ダメって言われた瞬間に、過去に遡って、つまりダメだったということになるのが英米法なので、まあ、逮捕されるっていうリスクは、まあ、追いながら皆さんやってるんだろうなってことになってしまいますよね。日本だとそうはならないですけれども。
え、過去に遡ってた適用されるんでしたっけ？
いやだから法が法でダメだったっていうことになればですよ。え、でもそれ今法を犯していたというか。
いやそれ以降が対象じゃないんですか？
新しい法を作った場合はそうですけれども、
うん、
その既存の法を犯しているのか犯してないのかっていうところの判定がまだされてないっていう状態じゃないですか。
あ、そういう意味ですね。これまでのやってきたことに対して訴えがあった場合ってことですね。
でまあ。トルネードキャッシュは逮捕っていうことになってくると、それは法を犯したという判断になっているということだと思うので、まあ、可能性があるんですよね。まあ、逮捕なんで、あの、裁判がこれから行われるんでしょうけれども、まあ、こういうことはとにかく非常にやりにくくなりますというか、もう事実上できないんじゃないですかね。その、アメリカの影響力があるような国にいる人はできないということなんじゃないですかね。
そうですね。ちなみに、あの、メーカーのコラテラルの3分の1が USDC っていうのすごい私驚いたんですけれども、そうでもないですか？要は、DAI も USDC もステーブルトークンですね。どっちも1 DAI は1ドル、1 USDC は1ドルじゃないですか。で、USDC を預けて DAI を持っていくっていう人が3分の1もいたっていうことで、
確かにこれ何のためっていうことですよね。
そうで、いろいろ調べたんですけど、結局、あの、アービトラージ取ってるだけだというふうに言ってあるんですけれども、要は、USDC 借りて DAI を買った方がまた、儲かると。でも、すごい薄い利益ですよね。
まあ、薄くても確実に儲かるから、これ、まあ、ほぼ自動化されてるということでしょうね。
まあ、そうですね。
なるほどね。
うん。
まあ、でも、そうですね。そのパーミッションレスと言われているもので、本当にパーミッションレスなものがどれだけあるのかっていうことだと思うんですけど、まあ、ビットコインは一番パーミッションレスに見えますけれども、でもコミュニティ規制がいったら、なかなかビットコインも厳しいですよね。開発を継続していけないというか。
それはビットコインが不正な取引に使われるからってことですか？
ね、もしですよ、アメリカが。まあ、中国はそもそも今も禁止してるわけですよね、ビットコインを。
はい。
だから、アメリカが禁止するって流れにならないとは思っていますけれども。う
ん、でむしろ、むしろあの SEC のトップの人が、ビットコインは、はい、コモディティであるみたいなことを言ったりしているので。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、ここはやっぱ明確にもうマネロンをやっぱりやろうっていう目的があってやってるよね、と。いうことが、まあ、とにかく、まあ、財務省の方からすると許せないということなんでしょうね。
まあ、目的になってるかどうかは別としても、実際そう使われていると。 で、その実際そう使われていることが、罪であると。この人、逮捕された人は、なんか、まあ、だからさっき言ったように、単にコードをコミットしてるだけじゃなくて、なんか、マネロンしたい人を助けてたんじゃないかみたいなことを言われていると。
なるほど。
もしこれ、コードを公開してることで、もし、まあ、これ、アメリカだとコードを公開してるだけだと逮捕する、言われはないんですよね。これ、どこでしたっけ、国は逮捕されたのは。
オランダです。
オランダですよね。オランダの法律だと、コードでもダメっていう話で、アメリカだとこれ大丈夫なんですよね、確か。
なるほど。
で、多分、このコード書いた人を捕まえるって、多分、一番最終の苦し紛れな気がしてるんですけど、まあ、これも、これすらも、要は、匿名、アノニマスにやろうと思えば、別にできるわけじゃないですか。
はい。
多分これ、まあ、結局ね、逮捕したところで、トネードキャッシュの行動というか、デプロイされているものが、更新可能なのかとか、ちょっとわからないんですけれども、西村さん、それって知ってたりします？
更新可能なのか。GitHub 上のものも、なんか、バンされましたよね、確か。
ええ。
あ、いや、でも、デプロイされたものは変えられないじゃないですか。
デプロイってのはスマートコントラクトの方の話ですか？
ああ、そうです、そうです、そうです。
うん。ただ、その GitHub に載ってたコードってスマートコントラクトのコードって言えるとか UI の方のコードですよね、捕まったのって。
なんですかね。
はい。まあ、それにしても、別にそれ GitHub に置いてあることとどっかのサーバーで動いてることは別なんで。
うん。
うん。その、開発者を逮捕するっていうのは本当に逮捕するところがないから、身の割れてるところにしょうがなく行ったって私は思っちゃうので、全部完璧にもし、アノニマスにやった場合、これはどうなってたんだろうってちょっと思いますね。
まあ、でも、その、ウェブサイトホストしてるところはどうしてもなかなか捕まり
にくいん
ですけど、ちょっとスマートコントラクト、イニスアップのように、スマートコントラクトだけでこれ完結してるのかどうか私は分かってないんですけれども。
はい。
仮にそうだとしたら、これ逮捕したところでトネードキャッシュが動き続けるってことになるじゃないですか。
はい。
それはそういう状況なんですかね。
まあ一応 UI もなんか GitHub と言わず、なんかどこかでこうね、手渡しとか分かんないですけど、自分のローカルでフロントエンドを動かすこともできるんで。
で、そうなってくると、じゃあ、今度じゃあトルネードキャッシュを動かしている人たち誰なのっていう議論が出かねないなっていう気はしてますけどね。まあ要するにこれって、
はい、
うん、バリデータ、うん、全バリデータじゃないですかってことになりますよね。
ああ、そういう意味だと、そう、コードを書いた人は分かりません、スマートコントラクトをデプロイした人は分かりませんとかになってくると、じゃあつないでるノードだみたいな感じで、インフラが叩かれたりとか、メタマスクが叩かれたりとか、もうなんか、犯人探しというか、叩けるとこ探しになっていくんじゃないかなと思いますけど。
まあだから、その、まあ、POS に移行したら、POS に参加しているノードが、ね、マネロン規制を受けるのか、場合によっては、その、イーサリアムのコミュニティが受ける可能性もありますよね。
でもそれを言ったら、ね、そこのネットワークを提供しているインターネットのプロバイダーがみたいな話になってくるんで、なんかもう、そこは人間の、ね、人間の、なんかこう、
うん、
すごいアナログなところの戦いになる気がしますよね。
なんかある瞬間にでも、ビタリックさんはまずそもそも公聴会に呼び出されそうな気がしますけどね、これ、どっかで。彼がいいか悪いかっていうのは全然置いといて、財務省とか、なんかとにかく誰か捕まえようとするじゃないですか。
うん。
まあそういうことにならないといいなと思ってますけれども、今のところはそこまでは、そこまで波及する可能性がありますよね、これでも。
うん。
プロトコルで対応されちゃうとなると。プロトコル作った人が悪いってことですよね。
それは私としてはなんかナンセンスだなってずっと思っている感じではありますけどね。ブラウザーとかも危ないですよね、そうすると。
まあ、前も言いましたけど、ブラウザー私作ったときは非常にそこは気にしました、ね、
はい、
うん。ウィニーが著作権法違反、法助っていうのが対応されちゃったから、はい、うん、ブラウザーなんて、ね、違反のものいくらでも表示できるアプリ配ってるのが法助って言われちゃったらもうどうすんのってなりましたよ、私は、
うん、
で。当時日本では検索エンジンは作れなかったんですね、著作権法違反なので、明確に。まあ、それがようやく ね、10年も経たないくらい前に変わったんですけども、法律が。うん、まあ、そんなことしてるうちに世の中進んじゃうっていうことですよね。
うん。
まあ、でもこれは世界規模でね、こういうことが起きてるので、どうなるんでしょうね。うん、
まあ、今後どうなるか、乞うご期待っていう感じですね、これは。どこまで影響が派生していくのかですよね。
まあ、結局捕まえたけれども何も止められませんでしたっていう結論を皆さん期待してるんじゃないですか、デセントライズの方々は。
うん、いや、捕まるのは表に出たからでしょっていうところですよね。だより地下に潜ることになっていっちゃうんだと思いますけど、
まあ、その可能性は高いですよね。これを捕まえたところで、まあ、似たようなもいくらでもデプロイできますよね、になっちゃうんですよね。
はい、はい、
でその辺がトルネードキャッシュの今の状況でしたと。で、じゃあ次の話題に移りたいと思います。ソラーナの TVL トータルバリューロックドの過半が同じ資産を何度もカウントしてましたという、まあ、事件ですね。ですね、テキサスの20代の兄弟が、11人の開発者のふりをして11個のシステムを作っていましたと。プロトコルというか。で、ソラーナ上のステーブルコインの、AMM だったセイバーっていうのとですね、イールドファームだったサニーアグリゲーターというのが、これがどうもメインらしいんですけれども、これをはじめとして複数のプロトコルを立ち上げて、その間で資金を何度も繰り返しカウントして、TVL を多く見せかけていたと。で、まあ、トータルバリューロックドって、デファイ系の、プロトコルの、どれぐらい世に出てるかというのを測るためにみんな見るわけですけれども、ちなみにですね、2021年9月11日というのがこの、兄弟が作ったもののピークだったようなんですけれども、セーバーの TVL が 4.15 ビリオンドル5000億円ぐらい、サニーアグリゲーターの TVL が 3.4 ビリオンドルと4000億円ぐらいと。で、その時点でのソラーナの TVL トータルが 10.5 ビリオンドルだったと。で、そのうちの 7.5 ビリオンドルがこのセーバーとサニーだったということでですね、 10.5 ビリオンドル、1兆3000億円ぐらいのうち、7.5 ビリオンドルなので、10に近いので9000億円とか、そういった額がこの人たちが捏造していたと。で、なんでこれが分かったかというと、その作ったプロトコルの一つのカシオっていうのがあったんですけど、これが3月にハックされて52ミリオンドルを取られたという事件があって、70億円ぐらいですね、を失ったと。で、その3日後にですね、ブログを書いたらしいんですね、この人、やってる人が。で、いろんなことを、実はこういうふうになってましたということを書いたらしいんですが、このブログ記事は公開されずに終わったんですが、なぜかドラフトがメディアに漏れたということで、これが判明したという感じなんですけれども、どう思いますか。
まあ、西村さんどうぞ。
いや、そもそものなんかディファイ界隈で使われてる TVL っていう指標が結構定義が曖昧だし、なんか各ネットワーク、各プロトコルで好き勝手カウントしてる気がするんですよね。
うん、
まあ、なので、その TVL ってどういう計算式で求めてますかっていう、まあ、ところが、ね、みんなそこまで精査して信じないと、何の意味もない数字になってるよねっていうことの表れかなと思って見てました。
例えば、どういう TVL の計算の仕方があるんですか？
なんか、まあ、普通に考えたら、例えばそのファーミングとかステーキングをやってるサービスが、まあ、そこにロックされてるそのトークンの、価値を、まあ、カウントするのが、まあ、通常ですよね。
はい。
なんですけど、なんか、例えばですね、ディファイラマっていう、ディファイのその情報アグリゲートサービスみたいなのがあるんですけど、そこにプロジェクトがその、うちの TVL はこれですって登録するときって、なんかね、その、自分のところの API か何かを、申請するんですね。うちは TVL をこういうふうに計算してますっていう計算式と、その TVL の数字が取れる API のエンドポイントを DeFi ラマに申請して、で、DeFi ラマが、それを精査して OK だったら、その数字で表示されるみたいなことをやってるんですよ。まあ、なので、今私が言った TVL の、計算方法以外にも、 何でも受け入れられるっていう状況を私は見たので、なんか TVL の計算式って何でもありなんだなって思ってるっていう感じですかね。それダブルカウント、トリプルカウントしてるプロジェクト結構あると思います。
そうですよね。うん、なんか、さっきのメーカーでも、USDC 預けて、台を借りました、は
い。そう。
で、この台をもう一回預けましたとか言ったら、
そうするとダブルカウントなんで。
それを繰り返したら、どんどんどんどん、はい、トリプルカウントとか、うん、40カウント、50カウントになっていくわけですよね。
はい。はい、
これでも私のところにたまに営業メールが来るんですけど、まあ主に吉屋あたりからが多いですけど、この暗号資産やってるんだったら TVL 俺が増やしてやるからみたいなの来ますよ。要するにもう世の中マッチポンプで全部動いてるってことを示してるんだと思うんですけど、そういう専門業者がいます、そもそも。
なるほど。
でなんかピュアトータルバリューロックとみたいなちゃんとしたね、計算式をこう提唱して、みんながそれをこう監視し合うみたいなことをしないと TVL っていう一人歩きの数値は何の意味もない数値だなっていうことなんじゃないでしょうか。
まあこういうものをちゃんとデータ分析してちゃんと提示できる人たちがいたらすごく重宝されるんでしょうかね、うん、逆に言うと今のでも数字はかなり前唾なものが多いというか、NFT もそうじゃないですか。自分たちで売買して値段釣り上げて、なんか1億円で売れましたってやってるだけのところが多いので。
はい。ただね、ちょっと思い出しましたけど、そのディファイラマっていうところが、その TVL のカウント方法として認めてるなんか細かい規約というか、ガイドラインが確かどっかにあったと思うんですね。でそれに書いてあったのは、何かを担保にして発行したそのトークンをさらにそのロックした場合は TVL にカウントしてはいけないみたいな、そういうルールを書いてあったので、なんかその辺ちゃんとやれば、ダブルカウントしない TVL ももしかしたら計算できるのかもしれないんですけど、この今回のソラナの例は、そこまで厳密ななんかこう、計算方法をせずに、ただただなんか、もっとスマートコントラクトのここにトークンが何個入ってるから全部合計したら、この金額ですみたいな、結構カジュアルな数値の計算の仕方をしてたからダメだったんじゃないですか。
これまあ、だからといって、これでも、ちゃんと TVL 計算してくださいって言われても難しいですよね、その中として。
難しい。もういろんなとこ飛び散っちゃってるから難しいですかね。
いや、どうやって、まあ、よっぽどね、優秀な人がなんかそういうアルゴリズム開発でもしない限り、まあ、なんかやりようがないですけれども、まあ、これ、彼らが一人で、どれくらいで占めてたんでしたっけ？半分？
いや、どれくらい、70% から 80%。
70%。ソラナのですよね。
そうです。ソラナの TVL トータルが 10.5 だったときに、彼らは 7.5 だった。
やばいですね。だって、まあ、そういう人たちが何人もいる可能性もあると考えると、もうソラナの TVL って何だったんだっていうことになり得るってことですよね。
まあ、それを言ったら、それ以外のものも、ね、これが判明したのは、その人がそのブログを書いて、そのドラフトが流れたからであって、わからないけれどもやっているケースはいっぱいあるわけですよね。
そうでしょうね。まあ、そうですね。イーサリアムのまあメインネットとかだともうそもそも、なんていうのかな。あんまりそこを気にする必要がないと思うんですよね。TVL がどうことかっていうのは。もう限界が来ちゃってるんで。あ、でも TVL となると。
それはステーキングの話をしてるんですか？
まあそう、ステーキング、そうですね。まあでも、いずれにせよ多分、この、いわゆるな、まあでもこれ、マッチポンプとかわざとやってるってわけでもないんですよね。
わざとですよね。
わざと水増し。
あ、そうか。
なんかこう。
あ、自分のサービスの水増しをしてるってことですか？で、合ってます？
いうか、これ、多分、ソラーナをの値段を上げて、逃げ切ろうとしたんじゃないですか、買って。
ソラーナの値段を上げることが、やっぱり目的なんですかね。
どうでしょうね。でもね、私思ったんですけど、7.5 ビリオンドル分を捏造するのって、出だしいくらぐらいいると思います？
でも、ビリオンは必要なんじゃないですか。
だから最初に、この人たち20代の兄弟はどこからお金があって、こ
う。まさか、ソラナっていうね。
なんかそのキャッチボールをしていくたびに雪だるま式に大きくなっていくわ っていうのはわかるんですけど、うん、でも一番最初が100ドルとかだと、7.5 ビリオンドルに達するまでにすごい時間がかかるじゃないですか。
まあ、ただその単純にですよ。1ドルをコラテラルに1ドルを発行したら2ドルになるじゃないですか。
はい。
あ、でも1回コラテラルしてる部分があるか。なんか倍々になってくのかなったら倍々ではないか。
うん。
うん。1ずつしか、元に持ってる分ずつしか多分増えていかないけど、でも何サイトもあるからっていうのがあるから。
そうですね。
うん。
11種類作ったらしいです。
はい。まあ、それにしても、そのなんか、100ドルとか、1ドルからのわらしべ長者はやってない気がしますもんね。
まあ、
そうですよね。
さっきみたいに、そもそも T ベル上げること自体を商売にしてた可能性がありますよね。となると。まあ、
それで得する人がね、いればっていう話ですよね。
そらだっていう話なんで、まあ、うちにも営業が来てるぐらいですから、うん、まあ、なんか、闇が深いのかどうなのかっていうところでしょうね。うん
というわけで、これ、実は結構、他のプロトコルにも影響があるんじゃないかという気がしますが、実は捏造だった事件でした。次は私ももっと聞きたいっていう感じなんですけれども、イーサリアムのマージに向けて、テストネットのゴーリーが成功裏にマージしましたと。で、イーサリアムは、POW から POS に移行するマージを予定してます。9月14日予定みたいですけれども。
はい。
で、
ゴーリの、うん、
ゴーリのマージはテストネットのロプステン、セポリアいいんですかね、うん。セポリアに続く3つのマージの最終のものです。で、これもうまくいきましたということでですね。はい、本番のマージもきっとうまくいくのではないかという期待がどんどん広がっているという感じですね。
はいはい、まあ、このまま行くと、メインネットのマージは滞りなくっていう形だとは思いますけど、そのなんか、テストネットでうまくいったから、何の問題も起こらないよねって思ってるのは、まあ、100% そうではないかなって思ってる部分はちょっとあって、もし、なんかこのテストネットでやってる中で、すごい大きな何かの、こう、不具合だったりバグを見つけてる人がいたとするじゃないですか。
はい。
で、その人が何かそれを使ったらすごくこう儲かっちゃうことを見つけてたとしたら、今言わないと思うんですよね。
なるほど。
うん。メインネットでそれが起こってから、よっしゃってやると思うので、まあ、そういう人がいるかいないか分かんないですけど、まあ、とりあえずテクニカルには、とりあえず動くようにはなったっていうところだと思いますんで、経過を見ますけど、これ、私、マージに関してもう一つちょっとちょこっと思ってるのは、フォークの話をちょっとすごく気にしてますけどね。
うん、あれこれ、でも既存のね、マイナーたちは POW から POS に移行してしまうと儲からないので、はい、反旗を今、翻そうとしてるわけですけど、POS 側のマイナーっていうのは、いわゆるコインベースとか、ああいう大手のステーキングやってるサービスってことになりますよね。
まあ、そうですね、あとはもしくは個人でノート立ててる人とか、うん、ステーキング業者の人たちとかもいますけど。
そのステーキング自体がコインベースもなんかかなり今そんな微妙な発表してた気がしますけど、そもそも合法なのか違法なのかっていう話が出てるので、
はい、
この POS に移行した後のマイナーっていうのはどういう人たちになるのかなっていうところがこう興味深いなと思っていますね。
バリデーターってことですね。
まあバリデーターが、その、まあ個人中心になってったりするのかどうなのかでしょうね。
うん。個人中心にはならない気がしますね。っていうのは、テクニカルに個人でのバリデーターノードを立てるって結構な作業なので、ちゃんと分かってる人しかできない。
POS サービス、あ、じゃなくて、ステーキングサービスを提供している業者が中心になっていくと。
と思われますが、まあ、理想としてはね、本当は、一家に一台バリデーターマシンっていう世界は、私は来てほしいけど、ちょっとそれにはまだ、リテラシーが届いてない感じはします。
だし、いや、そこで電源切れたらスラッシュされて自分の、
そうなんですよ。
積んでたイーサリアム取られちゃうみたいなこともあるわけですよね。そうすると、はい、環境が万全な人じゃないと、なかなか
言うなんですよ。
できないですよね。
うん。うん、まあそういう場合はね、AWS とか使ってとかまたなると、それはじゃあその個人がバリデーターをやってるけど、結局全部 Amazon のサーバー、データセンターじゃんみたいな話になる可能性は、ありますよね。
まあ、オンプレでとはならないでしょうね、個人の場合は。
うん、例えば、今だと、アマゾンのその、イーサリアムのノードを、 立てるサービスみたいなのありますけど、もうポチッと押してお金払ったらバリデータノード立ってるみたいなね。しかも24時間365日アップをしていることを保証しますみたいなサービスがあったら、手っ取り早いのかもしれないですね。
そうすると Amazon が落ちるとイーサリアムも落ちるっていう、なんか、あれっていう
時代が。なので、マルチクラウド、マルチクライアントでやんなきゃいけないって話ですよね。
そうですね。
ちなみに西村さん、これマージうまくいくと思います？
いや、マージ自体は、何回もやってるし、そこを担当してる、開発者とも、連絡を取って大丈夫そうなことを聞いてるので大丈夫じゃないでしょうか。
じゃあ、その結果として誰かが儲けてしまう仕組みが何かどこかに埋まってる可能性はあるっていうことですよね、さっきの話だと。
まあ、それは、私がもし知ってても言わないっていう話だと思いますけど、うん、で、それよりは私はその、今、フォークを企ててくる人たちの周りで一波乱あるんじゃないかなってちょっと思ってて。
あれ、この回で話しましたっけ、トロンの創業者の人がすでにもうフォークする、ぞということで、
それってあれかな、
っている。
それってポロニエックスとかでも POW イーサって言ってリストしてるやつの話ですか？
それです、それです。
ああ、それはね、もうフォークすると思ってます。だビットコインキャッシュみたいなのができるってことですよね。
そうです。
うん、
まあ、イーサリアムクラシック2みたいなことになるわけですかね。
そうです、そうです、そうです。あれ、イーサリアムクラシックをフォークした人絡んでますよね、その POW の。
絡んでますけど、あれ、イーサリアムクラシックはどうなっちゃうんだろうなってちょっと思いました。
イーサリアムクラシックはイーサリアムクラシックとして残りますよね。
うん、残って、うん、同じような企画なんだけれども、また違うフォークが、
はい、
できて、誰かそれ使うのっていう話ですよね。
はい。
まあ、POS はなんか技術的には問題発生しないと思うんですけれども、やっぱりなんかこう経済的にまだこれがちゃんとワークするのかっていうことをちゃんと大規模に試したことはないじゃないですか、誰も。
うんうん。まあ、その技術的に動くかどうかの検証をテストネットでやってますからね。
うん。だからそこが、うん、まあなんかどうなっていくんだろうなっていう気がしますけど、これちなみにイーサーのうちの POS でロックされるものってどれくらいになりそうなんですか、今。今、現段階でどれくらいロックされてるんですか、その、バリデータになるために。
いやー、ちょっと今の時点で何パーでしたっけね、ちょっとそこの数字私持ってないんですけど、ちかさん知ってたりします、
ね、いや、なんかすごい多かったっていう気がするんですけど。
ね、そう、多い数字だった気はするんですけど、これがね、取り出せるように、マージしたら取り出せるようになるから、その、一旦みんなに抜くんじゃないかなとちょっと思っちゃってますけどね。
そうですよね。一旦抜いて売る人もいるから、イーサの価格は一旦下がるだろうなとは思ってるんですけど、ただ持ってるとフォークする方の、フォークした通貨欲しい人たちは、まあホールドするから、
そうなんです。
それがどうなってくるのかなっていう。だから逆に言うと、フォークした方が、活性化する方がイーサリアムの値段が
上が
るところが不思議な状態になるんじゃないですか。
ただ、あれですよね、フォークしたときに、ステーキングに積んでる人たちって、多分、それ取り出せないですよね。
フォークしたとき、ステーキング、
だって、それは、アップグレードした方のイーサリアムで取り出せることになるわけで、フォークした POW の方の、チェーンでそれを取り出す術はないですよ。
そうですね。
なので、一回、そうだからもう無理、それは。だから今、ステーキングしてないイーサを持ってる人たちはフォークの恩恵に預かれるけど、うん、まあ価値がつくんならですね。
うん、
でなんかそれもあって、なんか NFT 界隈、NFT 持ってる人たちが、そのフォーク狙いで一回、みんな NFT をイーサに変えてるみたいな話も聞きましたね。
フォーク狙いって言ってるのは、その、
現物のイーサで持ってると、
はい、
POW イーサがもらえるから、うん。
そうですね。だから、
本当に勝ちつくのって思いますけど、ね、
私は持ってましたけど、売りましたけどね、イーサは。とりあえず、何かイベントがあった時どうなるか分からないみたいな。
イーサの現物を今売って持ってないってことですかね。
現物売っちゃいましたね。
全部。なる
まあ全部じゃないですけど。
まあ、あれですよね。イーサ売ったっていうか、円を買っといたってことですよね。
そうですね。円を買っといたってことですね。
はい。
はい。まあ、 いや、まあ、うまくは別にいくんでしょうけど、なんか中長期的に何か問題が起きる可能性があるかなっていうところで、まあ、その先ほどみたいにコインベース、アメリカの法律では POS のステーキングサービスダメですとか言われた瞬間に、まあ、いわゆる非先進国とかに多分マイナーは全部移動するわけですよね。きっと。まあ、そんなことが起きるのかなとか。うん、あと、この POS に移行すると、イーサリアム上にロックされてる資産を、イーサリアム全体の時価総額が割ってしまうと、乗っ取りの危険性が増すってことですよね。POS?
ロックされてる額が、
まあ、だから、イーサリアム上の NFT の価値が、まあ、こういうことあるのかなんですけど、全部で10兆円あって、でもイーサリアムが値下がりして1兆円の時価総額になっちゃったら、まあ、乗っ取っちゃえば10兆円手に入るわけですよね。
そうですね。いや、要は、世界中にある、はい、イーサの量の半分以上取るってことですよね。
う
ん、
そう、半分以上取れ、まあ、取れ、あ、まあ、ただね、1兆円、うん。
それだけじゃダメで、32イーサに1つの、バリデーターノードを立てなければいけないので。
はいはいはいはい。
その、何百万イーサー持ってたから、それだけのシェアを取れるかっていうと、それを32で割った分の、そう、サーバーを立てなきゃいけないので。
あれでも、そう考えると、まあ、仮にロックされてる人たちが 10% だとすると、その 10% の過半数を取ればいいってことですよね。
そうです、そうです。
うん。まあだから 5%、全体の 5% の投資で、ちゃんとサーバーも立てられる人たちだったら、イーサリアムネットワークを取れてしまうと。
そう。
まあ逆に言うと、そういうことが起きてはいけないので、あの、イーサリアムのイーサーの価格っていうのは、イーサリウムにロックされてる資産の総額に連動するっていうことになるような気がしましたけどね。
はい。まあ、あとはね、その 51% アタックに成功したという事実が出た時点で、多分イーサリアムのネットワークの信頼が地に落ちて、イーサリアムの価格がゼロに落ちると思うので、それをやる人は誰なんだっていうこと
です。だし、その NFT の価値も地に落ちますよね。
はい。それがイーサリアム上の、まあ、NFT
で、ですよね。
ただ、まあ、その、今は多分あんまりないですけど、その将来もし本当にデファイの世界が来るとすると、この実物資産の権利がそこに紐づいてるわけじゃないですか、下手をすると。うん、まあ、そういう時になってくる。まあ、だから逆に言うと、まあ、そういうことが起きてはいけないので、イーサの価格はそれを下回らないっていうインセンティブが働くんじゃないかなと思いましたけどね。
うん。で、今だと乗っ取ろうとしたら GPU いっぱい買ってきて半分乗っ取るって感じじゃないですか。
うん。
で、それでネットワークが、の信頼が地に落ちても GPU の値段が落ちるわけじゃないので、ただ、うん、ステーキングの場合はね、自分が積んでる、その32イーサの価値すら落ちちゃうから、その攻撃する人は、うまく、その、売り抜けるというか、逃げ抜ける方法でやんないと、51% を取った意味がないみたいな感じになりますよね。
まあでも取って、しばらく黙っとくんじゃないですか、下手すると。
うん、で、何かの不正をしまくるんですね。
そうそうそうそう。
うん、そのイーサリアムの時価総額の、例えば 5% とかを超えるだけの何かこう、不正な利益を得た後に、
うん、
なんだろう。もう乗っ取りをやめて、何も知らなかったことにするのか、発表して、ネットワークをぶち壊すのかっていう話ですか。
まあ、イーサリアム、イーサーだと、まあ、イーサリアムだと、やっぱ規模感が大きいので、まあ、とはいってもね、ルナ、ステーブルコイン、ルナの件とかで、やっぱ4兆円とかっていう額が動いちゃうような世界なので、まあ、ありえないとは言い切れないなと思いますけど、よりもっと小さい時価総額の、ね、ネットワークで POS 採用すると相当危ないなとは思いますけど、
ね。それはそうな気がしますね。
うん、間違いなく。
うん。
うん、はい、はい。まあ、でも、ちょっと見物ですっていうところですね。
はい。多分、マージする日は、世界のあちこちでマージパーティーが行われるのではないかと。はい、
マージパーティ
ー、はい。
マージカウントダウンみたいな。
そうそうそうそうそう。
でも私、多分、このマージそのものというよりは、本来イーサ2でやるって言ってたことが、次のステップに一応進むじゃないですか。
うん。
そっちの期待感の方が大きいですけどね。これでやっと、本来やるべきところに、また一個ずつ進めるねっていう。
まあ、こうご期待っていう感じですね。よく言われるのは飛行機が飛んでる状態でエンジンをすげ替えるみたいな感じであると、うん、このマージというのは。
はい、
で、なんだかんだ言って何年もずっと準備してきたわけですよね。
うん。
はい。
まあ、ただ、乗客があんまり乗ってない飛行機で試してますから。
とりあえず3回試したと。
そう。今度は満員のやつでやるんで。
そうですね。
うん。
はい。次のニュース。アービトラム、イーサリアムのセカンドレイヤーですけれども、アービトラムが新チェーンのノバを発表しましたと、ソーシャルネットワークやゲーミングにフォーカスしたチェーンで、トランザクションはイーサリアムにポストされるんじゃなくて、コミッティにポストされます。で、ちなみに、レディットのコミュニティポイントっていうのがあるんですけれども、これがノバに移行しましたという話です。
あれ、レディットのポイント、最初イーサリアム使うって言ってましたよね。
確かそんな感じだったけど、さすがに、その、ただのコミュニティポイントのために、イーサリアムのフィーを払う人はいないであろうと。
はいはい、なんで L2 に行ったっていう話ですね。
そうですね。
うん、
こういうのが出てくるのかな、
うん。
これこそまさに全然分散してないわけですよね。コミッティを選んで。
うん、まあ、はい。コミッティっていうか、一人じゃないって話ですよね。
うん、あ、そうですね。複数の人を選んで、その人たちの、コミッティがやってるものにポストされるという話ですね。はい。で、ちなみに、また別のニュースで、ボードエイプを、コラテラルにお金を借りてる人がいて、それでボードエイプの値段が下がってきたので、リクイデートされる危機にあると。
なるほど。
で、なんですけど、なんか、いくつあるのかな？ですね、14ミュータントエイプが、そういう、その型になってお金を借りてる人がいると、いうことでですね、14個まとめて市場に出ると、ボードエイプの値段が下がってしまうのではないかと。
うんうん。
いう話で、で、その、そもそもボードエイプでお金を借りれるっていうのを、がですね、フロア価格の3割とか借りれるのかな、
はい、
というふうになってたんですね。
うん、
で、ボードエイプの値段が下がってきて、リクイデーションの危機にあるというのがあるそうです。
うん、ありえそうな話。
そう
です
ですね。
で
も結構、安全は 見越してたみたいで、ボード、
はい、
底値の20% とか 30% しか貸してくれなかったらしいんですよね。
ああ。その運営、貸してる側としてのリスクはあんまり取ってないからいいけど、そのリクイデートされちゃう人は結構涙目ですね。
そうですね。うん、はい。それ貸してたのが、はい、ベンド・ダオっていうのがやっているものだったそうです。うん、はい。あとですね、私、本読んだんですけど、クリプトクイーンって聞いたことありますか？
いや、多分ないです。
本はですね、ザ・ミッシング・クリプトクイーンっていう本なんですけれども、
はい、
ですね、2014、5年から、もっと前かな、2014年ぐらいから、ワンコインっていうクリプトカレンシーを出して、でそれを、マルチレベルマーケティング方式で売ったんですね、世界中で。で、そのファウンダーの人が2019年とかに、逃げてしまったと、
うん。
もっと前かな ?2010 数年なんですけど、とにかく、で、彼女どこに行ったんだっていうのを追求した本なんですけど、なんかワンコインって聞いたことありました？
その、なんですか、その記事みたいのは読みました、逆にその失踪しちゃった
というか。ワンコインってどこだったかなって感じですね。
でしょ？
聞いても忘れてるぐらいのものだった気がします、うん。
で、どうもそれだけで2000億円とか3000億円とか集めたらしいんですよ。
はい。
キャッシュで。
まあ、知らないとか言いながら、実はサンフランシスコで会ってたりとか、ブロックチェーンに行くで。
まあ、でも、そういう MLM 形式で売ってる人たちは、そういうとこには来ずに、なんか、他のところに出入りしてる人たちの気がしますけどね。
そうですね。多分数百億円持って逃げているんじゃないかと思われる、うん、まあ、ですけれども、それにしてはなんか、 もっと、もしかしたらもっと持って逃げてるんじゃないかと。っていうのはですね、途中で、なんか彼女、すごい資産の分散とか、すごいやっててですね、オフショアの会社を別の人の名義で持って、その会社から投資してみたいなこと、たくさんたくさんやってるんですね。で、そういういろんなディールのうちの一つで、50億円相当の何かと、23万ビットコインを交換したっていうのがあるんですね。で、これまだビットコインが1ビットコイン5万円とかだった頃の話なんですけれども。うんうん、で、そうする、計算すると、多分今4ビリオンドルオーバーになるんですね。
うん
うん、だから6000億円とか。
ビットコインの価格はということですね。
そうです、そうです。23万ビットコイン。
うん、
だからそれを換金して豪華に生きてるのではないかという説もあったりすると。
まあ、換金するのにでも、まあ、KYC いらないところっていうのはまず世界であるっていうことですかね。
あるんじゃないですか。
うん、
あと、なんかその、彼女、その、他人の名義で会社を作るとかたくさんやってるので、他人の名義で KYC して、
はい、
キャッシュにして、で、何パーセントか渡してしまえば OK ですよね。
じゃあもう、天性の詐欺師というかもさ、元から詐欺師っていうことですかね。
いや、それがですね、うん、オックスフォード大学の PhD で、
ほう。
マッキンゼーで働いてたっていう人なんですよ。
なるほど。まあでも詐欺師であることには変わりないということですか。めちゃくちゃ頭のいい。詐欺師というか、一世一代の詐欺をやり遂げたっていうことですかね。
もし、
その人すら、そのフロントで、実は裏にっていうこともないですか。
いやどうもそれはなさそう。
まあ、その人がやってる。
他人名義でってことは、めちゃくちゃ頭がいい人なので、本人に法的に問題がないように全部やりきったつもりなんでしょうね。
まあでも、逃げているということは法的に問題があるとは思ってるんじゃないですか。
まああるけれども、法的に捕まらないと思ったけど、やっぱりそうは、問屋が下ろさないっていうことが分かり、逃げたっていうことでしょうね。
そうですね。で、なんか、イーサリアムのマージじゃないですけど、途中で別のチェーンに乗り換えるっていうことをしてるんですね。っていうのは、うん、最初に発行する量が、なんだったっけな、ビットコインの10倍みたいな、コイン数を配ろうとしたと。で、これでまあ、6、7年は持つであろうと思ったら、なんと1年で全て売り切ってしまったんですね、その最初のチェーンで発行すべき額を。
うんうん、
なので、それのさらに1000倍とかの新しい1000倍とかのコイン数を発行する新しいチェーンに乗り換えるっていうのをやって、で、最初のは本当にブロックチェーンがあったらしいんですけど、乗り換えた後って、実はブロックチェーンすらなかったって、ただのデータベースでしたっていう、すごいことがあるらしくてですね。
うん
うん、はい。
そのワンコインっていうのはあれなんですよね。特にユーティリティのない、ただのそういう。
そうです。
お金集めのためのトークンだったやってやつですよね。
そのホワイトペーパー的には何が特徴って書いてあったんですかね。
なんか途中でホワイトペーパーを書いてる人って の話が出てくるんですけど、うん、全然ホワイトペーパーになってなくて、要は MLM のマルチレベルマーケティングの仕組みを解説してるんですよ、なんか。
なるほど。
うん。
うん、
で技術的には単に、秘密のブロックチェーン、誰にも見えないブロックチェーンっていうのが売りだったみたいですよ。
誰にも見えないブロックチェーン。誰にも見えないブロックチェーン。
誰も確認することができない。
ないってことですね。
それはブロックチェーンなのかっていう、すごいな。
ええ。で、おそらく今ですね、その本を書いた作者の人の、ベストな想像は、多分、豪華ヨットでヨーロッパの沖合とかをぐるぐるしてるんじゃないかと。
なんかそんなおじさんいましたね。アメリカ当局から追われてい
ましたけど、でもどっかへも入国してるとかどこの国にいるっていう情報が一切ないってことですか。
たまにここにいましたみたいな情報がポロリポロリとあると。そうすると、ギリシャとかだったり、
なんかドバイとか。
ドバイとかだったり。なんかドバイに、ものすごいペントハウスも持ってたらしいんですけど、
うんうんうん、
しばらくドバイにいたんじゃないかっていう説もあるんですね。
これはでも今本人名義で何かやると、どっかのアメリカの当局とかに捕まる状態っていうことですか？
あ、今ですね、FBI、アメリカの、最も捕まえたい10人のリストの一人に入ってるんですね。
ウォンテッドに入って
た、ね、アメリカには絶対に帰れないですね。もう
絶対に行けなくて、で実は弟も巻き込んでやってて、この人で弟はなんかあんまり深く考えずにロサンゼルスになんかスポーツの試合とか見に行ったりしてるんですね、うん、
なるほど。
でその帰ろうとして捕まってそのまま刑務所行きっていうね。
なるほど。
弟は
まあよく分からずやっちゃったってことでしょうね。
あとは、なんか、ドイツとかも結構追ってるらしいです。
まあ、少なくとも、とか日本も多分、ね、引き渡し条約とかありますから、アメリカと引き渡し条約やってる国には少なくともどこも入れないということですよね。
そうですね。
あとは、どこかでアイデンティティを、なんかこう、すり替えて、他の人になっちゃうかとかしかないですね。
整形して。
なんか、かなり整形してるっていう説はある。
すごいな、なんか本当にドラマのようなことが現実に起きてるっていうことですよね。
そうですね。
うん、今でも整形技術すごいですからね、分かんないでしょうね。
どうだろうか。でも彼女すごいのは、旦那さんとまだ小さい赤ちゃんの娘を置いて逃げてるんですね。
おお。それはどういう状況なんですか？もう旦那がお前は帰ってこなくていいっていう状況なのか。
いや、っていうか、もうとにかく一人でしか逃げきれないってことで、自分だけで逃げたんじゃないですか？
なるほど。子供も置いて。
子供も置いて。
まあ、それだけのことをやる人はそういうことなんでしょうね。
なんか子供は結構溺愛してたらしいんですけど、連れて行くことはできなかったっていう感じじゃないですか？
それでも、ここまでやっちゃうとアメリカで捕まったら終身刑とかそういうことになっちゃう。っていうことですよね、きっと。
か、多分、まあ、それに近い何かがあるんじゃないでしょうか。
あれでも、オックスフォードってことは、もともと何人の方なんですか？
ブルガリア人かな。でも、ドイツで育っていると か、
あの法律は FBI に追われてるけれども、別にアメリカに住んでたとか、そういうことではないんですね。
そうではないですね。で、PhD は、法学部です。
おお。じゃあ、なんか、私の、あ、そうね、やっぱりその、法律を勉強してるから、自分としては悪気なくやったのかもしれないですね。
いや、途中から、途中から悪気はいっぱいあったと思いますよ。だって、ブロックチェーンないのに、ブロックチェーン、仮想通貨出しちゃったりしてるわけですから。
まあそういう方がハマりがちな罠ですけど、法律上これで OK だって思っても、やっぱりそうは取り直さないということ。まさかだってアメリカから捕まると思ってなかったんじゃないですか？
ブルガリアで。いや、そんなことはないでしょう。で、アメリカでも攪拌しようとしたんだけど、どうもやばそうだってことで、アメリカはやめているんですよね。
じゃあでもやっぱ法は遵守しようとしてたんじゃないですか？
いや、捕まりたくなかっただけじゃないでしょうか。
まあ、それ、なんと捉えるかということですけども、捕まらないようにやってたはずが、そうはならなかったっていう結論なのかなというふうに思いましたけどね。まあ、全然、その、元から悪いことをやろうとは思ってたと思うんですよ。その詐欺を。ほぼね、ブロックチェーンないのにブロックチェーンあるって言ってる時点で詐欺じゃないですか。
まあ、一応それも途中からなんですけどね。
まあなんかおかしくなっちゃったんでしょうね。お金がいっぱいできて、多分。
なんかものすごい、贅沢が好きな人らしくて。いろんな、こう、仕事の会合に出てくるのに、イブニングドレス着て出てくるらしいんですよ。
仕事の会合に？
はい。
なるほど。
ミーティングとか、あとステージ上で何かこう、スピーチをするときとか、イブニングドレスに宝石じゃらじゃらで出てくるらしいんですね。
そういう、まあいわゆる、自己顕示欲が非常に強い方っていうことですよね。
ですね。
前、
いや、
なんか逮捕されて、ラップ踊っちゃった奥さんを思い出しましたけど、ふっと。
ああ、もう桁違いですね、でも。
なんか、その不思議ですよね。自分がそう悪いことしてるなら、目立ちたくないはずじゃないですか。
うん。
でも、目立ちたくなっちゃうんでしょうね。
いや、
うん、西村さんなんか今言いかけました？
あ、いや、なんか、ICO の時に数億とかね、うん、数十億とかを集めたプロジェクトいっぱいあって、まあ、その人たちって別に、うん、そのプロジェクトが今何もどうにもなってなくても生きてるじゃないですか、
うん、
誰からも追われずに生きてることを考えると欲を見すぎたのかなこの人はと思って。
そうですね、そこで、うん、あのビリオンドル単位になってしまったと、うん、でもマルチレベルマーケティングって途中でやめられないっていう感じじゃないですか。
まあごめんなさいはしにくいとは思いますけど、まあただなんかもうちょっとちっちゃいサイズで、あの、とどまれなかったんですね、うん、きっとね。欲が、あの、無限だったんでしょうね。
まあね。まあ、もしくは、優秀すぎて、どんどん深みにはまっていってしまったと。
うん。なんかゲームっぽくなっちゃったんじゃないですか、途中から。
ハイスコアを出したくなっちゃった。
そうそうそう。でも確かに、その、いろいろあった ICO の方々、どうなったんでしょうね。
うん、
いや、あの、悪いことは途中でやめようっていうのがテイクアウェイですかね。
うん、
まあ最初からやらないようにしようかもしれないですけど、まあや、
ドラゴンボールコインってあったじゃないですか。300億円ぐらい集めた。
何でしたっけ。
なんかそういうのがありましたよ。
ドラゴンボールってついたやつ、
そう
3個ぐらい知ってるから、どのドラゴンボール
が。そんなにあるの。
はい。
いや、いい名前つけただけお金が集まるっていう時期が2017年ぐらいにあった気がするんで、ああ、
はい、
うん、まあちょっとそういう時期の方なんでしょうねと思いましたけど、うん、日本でちなみにやった ICO ってあったんでしたっけ、国内で。
一応何個か、あ、日本人かってのいっぱいありますよね。
ああ、なるほど、海外で、
うん、日本人が海外投機でやってるってのはいっぱい知ってますけど、日本人が日本でやったっていうのは、なんか、うんコインとかぐらいじゃないですか。
それは知らないですけど。なるほど。やっぱ日本の中だと法律的にやりにくいから、皆さん海外でやったんですね、
そう
から。
考えでやってたと思いますね。
うん、まあ、それは、翻って日本は良かったってことですかね。その日本人からするとちゃんと法側を持ってくれたということなんですかね。
まあ、その良かった部分もあるし、なんか日本国としては何かこう、機会を損失してしまったものも大きいような気がしますけど。
まあ、
ちなみにワンコイン、日本でも売ってたらしいですよ。
へえ、そうなんですか。
日本でそれをこうね、斡旋してた人たちがいるんでしょうね。
きっとですね。なんかあの、MLM やってる人たちって、新しいネタを常に探してるらしいので。
うん。
うん、なるほどね。何でもいいネタがあったら、とにかくそれに飛びつこうっていう。ことなんですね。
いう人たちが結構いるみたいです。
うん、
でも結構あのそうですね、悪いことをする人がどんな悪いことをしたかっていうのをまとめた本だったので面白かったです。
うーん、
はい。
なるほど。
そんなところですかね。
はい。
ではまた2週間後に。
はい。